舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。学校教育課より柳橋若菜さん、森下博正さん、そして広報校長課より山内雄介さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
さて早速なんですが、2月2日土曜日3日日曜日、明日明後日、舞鶴市立幼稚園小中学校教育美術展覧会が開催になるということなんですよね、柳橋さん。はいはい、こちらどういった美術展になっているんでしょうか。
はい、この美術展は、学校教育の一環として子どもたちが日頃取り組んでいるあの創作活動を一層奨励して、作品の交流を通してあの豊かな創造性や芸術文化を愛好する信条を育てることを目的に、あの毎年この時期に開催しております。
はい、ということでね、豊かな創造性ですとかその芸術文化を育むために毎年開催されている、はい、ということなんですが、今年で何回目になりますか。
今年で21回目になります。
21回目になるということなんですね。そしたらこの美術展、いろんな作品が並ぶと思うんですが、どういうふうに選ばれるんでしょうか。
はい、ですね、あの各学校ですね、各クラス、あの3点を目安なんですが、うん、あの学校の先生があのえりすぐり の, あの作品を選んでいただいて、うん、あの展示しております。
そしたらもう自分が応募するとか、はい、全員分飾られるとかではなく、はい、各クラスその3点、はい、他人の先生が選ばれると。
そうですね、はい、
へー、はい、これ先生も選ぶの迷うでしょうね。
そうですね、
はい、ね、たくさんの作品の中からよりすぐられたその各クラス3点の作品が、まあ、各、舞鶴市立幼稚園というのは舞鶴幼稚園ですかね、
そうです
ね、幼稚園だと、はい、そして、はい、小学校中学校の、作品が並ぶと、はい、はいいうことなんですね。今日ね、あの柳橋さんと森下さん午前中準備に行ってらっしゃったそうなんですけれども、はい、どんな様子でしたか。
はい、ちょっと午前中は小学校の、うん、あのあ幼稚園の描いた子の、うん、作品の、展示する準備をしていたんですけれども、はい、私もそのパネル展示するためのパネルを立てて、うん、そこに子どもたちが描いた作品を画鋲で貼っていったり、あのしておった時に、どういう作品かっていうのをあの見させていただいたんですけれども、
はい
はい、やっぱり、面白いなと思ったのはその学年によって本当にこうなんか段階を踏んでいくようにその絵のタッチが本当に変わってきてるんですね。小学校低学年だとすごいこうストレートにその子の感性のままにこう捉えて描いたんだろうなっていう、まあ筆の強さだったりとかいうところでしたり、それから学年を上がるにつれてこう題材もまあ複雑になっていったり、風景画ですとか本当にタッチも繊細だなというふうに、何を思って描いたんだろうなとか、どんな気持ちで、はい、っていう、もう子どもたちの個性がすごい見られるようで、うん、非常に楽しみにしまいました。
なんかこの準備をしているその職員の皆さん、ちょっとラッキーじゃないですか。
いやもう本当そう思います。はい、
本当にこう身近でご覧になったんですよね。
はい、
でその準備をしている中でその学年によって絵のタッチが変わるっていうことに森下さんは気づかれたということなんですね。はい、例えば低学年だともう本当にこうストレートにもう思い切り描いたようなダイナミックな作品が多かった。
そうですね、はい、
でどんどん学年が上がるにつれて、はい、その繊細になっていって個性が出てきて、
はい、
でどんな気持ちで描いたんだろうなっていうのもちょっと背景まで感じられるような作品が、
うん、いやもう盛りだくさんですね。
はい、これ楽しみですね。はい、なんかこう我が子の作品もちろんね、選ばれた家族の方見に行かれると思うんですが、はい、そうでない方でも楽しめそうですね。
もちろんですね、はい、もうむしろそうですね、なかなかそういう子どもたちの絵を見る機会のない方に、うん、ぜひ来てほしいなと個人的には思う、展覧会です。
はい、ということでね、今日も明日からの展覧会に向けて準備をされてきたという柳橋さんと森下さんなんですけれども、こちらの舞鶴市立幼稚園小中学校教育美術展は明日2日土曜日、あさって3日日曜日の開催です。時間は午前9時30分から午後4時30分まで、場所は 舞鶴市総合文化会館ということですね。はい、はい、それではこの辺で1曲お届けしたいなと思うんですが、リクエストいただいております。柳橋さん、曲紹介お願いします。
はい、以前にあの青葉中学校の生徒たちがあのプロモーションビデオの方に出演しました、あのスーパーフライさんのギフツ、ね、お願いいたします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は学校教育課より柳橋若菜さん、森下博正さん、そして広報校長課より山内雄介さんをお迎えしてお届けしております。ということで、お話の前半では明日あさってに開催となります舞鶴市立幼稚園小中学校教育美術展について、お話を伺ってまいりました。ね、午前中準備に行かれていた柳橋さん、そして森下さんからね、こんな作品が間近で見れましたよというような、ね、お話も先ほどもちらっとお伺いしたんですが、ちょっとねここからは具体的にそしたらどんな作品あるのかっていうのを聞いてみたいと思います。
そうですね、午後からあのちょっと中学生の展示作品の準備を、しているんですけれども、うん、実はですね、私森下とあの柳橋がですね、あの今年がちょっと初めてなものでして、いつも その様子というか、どんな作品が果たして集まってくるんだろうっていうのがちょっとイメージがついてないんです。
そこで登場するのが山内さんですよ。
あ、そうですか。実はですね、私の子供が去年、ちょうど去年なんですけども、小学生なんですけども、この美術展覧会に出させていただきまして、はい、家族全員で見に行きました。
はい、はい、
で、まあ、去年の話ではあるんですけども、やっぱり小学校と違って、うん、中学生の作品っていうのは本当にもう大人顔負けの作品、うん、私はちょっと絵とかは得意ではないんですけども、私には描けないでやろうなというような絵が飾ってあったりとか、すごい自分の子供じゃなくてもすごいなっていうのは思いましたね。う
ん、はい、偶然にもね、私の子供も去年選ばれまして。
そうですか。
見に行ったんですよ。で、そのやっぱりね、学年別に飾ってあって、やっぱこう学年を増すごとにね、どんどんその細かくなっていって、小学生でここまでできるのっていう、私もすごいびっくりしましたし、でまた中学生になるとその作品がどんどんこう立体的になっていったり ね、
そうですね、
本当に大人顔負けでしたよね。
はい、
はいはい、そしてその舞鶴市内の小中学生幼稚園児だけではなく、姉妹都市有効都市の子どもたちの作品も展示されていたような記憶があるんですけれども。
はい、今年もですね、那穂とか市と大連市、あとポーツマス市 の、 あの子どもたち の、 あの絵画作品も50点ほどですかね、展示しております。うん、はい、合わせてご覧いただけたらと思います。
はい、そしたらその姉妹都市有効都市の那穂とか市が、はい、まあ、ロシアでしたよね。で、大連市が中国で、ポーツマス市がイギリスですね。こういった、ね、いろんな国の子どもたちの絵、これそしたら同じぐらいの年齢の子たちですか。
そうですね、うん、同じぐらいの、はい、子どもたちの
幼稚園から中学校の。
あ、そうですね、はい、
はいはい、そちらの作品はご覧になりました、今年は。
あ、はい、それも午前中私が手で貼っておりまして。あ、
どうでしたか。
はい、やっぱりこれは一緒に小学校の先生方も貼っていらしたんですけれども、やっぱりこのお国柄が出るなっていう、その先生の言葉を借りれば、
はい、
そうですね、やっぱり同じ年齢でもやっぱりその、まあ、お国柄っていうのがやっぱこう作品にも現れてくるなと。やっぱりその作品を見るだけでこの、うん、その国 の、 景色であるとか、うん、どういう風な背景でこう育ってるんだろうなとか、なんかそういうのがイメージができるよう な、 なんか不思議な、うん、はい、作品でした ね、はい、
はあ、ね、その画用紙1枚から伝わってくるお国柄ということですよね。
はい、
なんかうっすらとした記憶なんですけど、なんか中国の子どもたちは墨を使ったようなこう作品風だったような記憶があるんですけど。
あ、そうですね、今年度についてはちょっと見当たらなかったかなとは思うんですが。
どんな感じでしたか今年度は。
そうですね、やっぱりですね、その国の、まあ、鉄道の風景ですとか、私の国っ ていうちょっとあの詳細なタイトル忘れたんですけれども、あのっていうタイトルでそういうあの立派な船ですね、あの中国 の, あの船を描いた、はい、壮大な絵がありました。
はあ、なるほど。やっぱり大連も舞鶴と同じような港町ですもんね、
はい、
そういった船が身近にあるということで子どもたちにとってもその船というのはその作品としてやっぱりこう書きやすいというのもあれですけれども、
まあ、やっぱり印象に残る舞鶴、はい、であればやっぱり今はクルーズ船が、
ね、
あ
の
入ってきてますしやっぱり印象に残るものなのかなっていうふうに、はい、思いましたね。
ね、あとなんかロシアの子たちの絵はすごくカラフルだったような記憶があるんですけれども、あ
そうですね、やっぱりそうですね、外国の子どもたちの絵は結構、まあ、絵のあ色の使い分けがこうはっきりしているというか、うん、まあ、個人的な感想なんですけれども、はい、色鮮やかだなっていうふうに、はい、感じました。
ね、本当にこう同じ世代の子どもたちなんですけれども育ってきた環境によってその表現方法も様々だなっていうのがね、ここ舞鶴にいながら感じることができるような展覧会ですよね、
はい
はい、柳橋さんいかがですか今日、
はい、
他の国の子たちの作品や、
すいません、はい、実は私他の国の子たちの作品ちょっと見れてなくて、
どの辺を担当されてたんですか、
はいはい、今日はですね、うん、午前中もうさらっとしかちょっと見れてない、ちょっと時間がなくて見れてないんですけど、うん、また日曜日に受付に行きますので、その時にまたじっくり見させていただきたいなと思っています。
あ、はい、楽しみですね、
はい、楽しみにしております。
はい、ということでこちら あさっての の開催となります。2月2日土曜日3日日曜日、舞鶴市立幼稚園小中学校教育美術展ということでね、本当にこう小学校中学校の子たちの、ね、成長段階もこう感じられるような、ね、どんどんこう繊細にそして立体的になっていくような作品、我が子じゃなくても本当に楽しめるような展覧会となっております。ぜひどなたでも足を運んでいただきたいと思います。場所は総合文化会館です。時間は午前9時30分から、4時30分までということですね。はい、どうでしょう、
はい、
どんな方に、もう本当にどなたでも、はい、ということですよね。
はい、うん、お子様 お家におられない方どなたでも本当に入っていただけますので、土曜日日曜日子どもたちの絵や作品を見て癒されていただきたいなと思います。
そうですね、はい、そして本当にこう子どもたちの豊かな感性に刺激を受けて、なんか日常より豊かに過ごしてほしいなというふうに大人の方にも思いますよね、
はい
はい、うん、そして同世代の子どもたちも同じような年頃の子がどんな絵を描いているのか、どんな作品を作っているのかというのを、ね、感じていただいて、それぞれのこう、ね、いいところを盗むじゃないですけれども、よりこう自分のアイディアとしてすごくいい刺激をいただける機会なんじゃないかなと思いますのでね、はい、週末まだ、ね、予定が決まってないわという方いらっしゃいましたら、ぜひ総合文化会館に足を運んでいただきたいなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日は金曜日ということで待ち人来たるのコーナーをお届けしております。ここまでの時間は学校教育課柳橋さん、そして森下さんに、明日あさってに行われます舞鶴市立幼稚園小中学校教育美術展覧会についてお話をお伺いしました。ここからは広報校長課山内雄介さんに、選挙のお話お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、いよいよですね舞鶴市長選挙。
そうですね、まあ、展覧会土曜日日曜日あるんですけども、またこれ市長選挙も大変大切な選挙ですので、はい、皆さん忘れないように投票していただきたいと思っております。
はい、この、ね、展覧会の2日目と同じ2月3日日曜日に舞鶴市長選挙投開票行われるということなんですが、現在期日前投票も行われてますね。
そうですね、うん、当日仕事等で投票に行けない方ですね、うん、のを対象として、期日前投票所を設けております。
はい、
場所は市役所の本庁、うん、西支所で傘分室、また東舞鶴にありますショッピングセンターラポールで、うん、市内の4カ所 設置しております。
はい、ということで、2月3日日曜日当日に、お仕事ですとか旅行、冠婚葬祭などの用事があり投票所に行けない方を対象に期日前投票というものも現在行われております。はい、場所は今、ね、お伝えいただきました市役所、そして西支所、傘分室、ショッピングセンター、ラポールの4箇所ということなんですけれども、はい、今年新しい取り組みなかったです？
あ、そうなんです、うん、やっぱり投票率っていうのが、なかなか上がらないというのところがありまして、うん、前回の選挙から18歳以上の方が、投票権を持つということで、若い人たちの、投票率の向上を、まあ、向上策として1月30日なんですけども、はい、もうすでに終わったんですが、うん、舞鶴高専ですね、うん、と海上保安学校に選挙管理委員会の方が出向きまして、うん、試験的に期日前投票所というのを設置しました。
はい、いかがでしたか？
当日はですね、うん、350人以上の方が利用していただきまして、若者の投票率向上というところが目的ではあったんですが、うん、学生以外の方、一般の方の利用もありまして、投票率の向上にもつながっていくのではないかと考えております。
ということでね、今回は舞鶴高専、そして海上保安学校にも期日前投票所というのを30日限定だったということなんですが、設けて、はい、で350人以上の方が実際に投票されたということなんですね。はいはい、これもちろんその通ってる学生さんはもちろんなんですが、はい、地域の方も行けたんですか？
そうですね、うん、事前に舞鶴メール配信サービスの方でご案内とかもさせていただいておりましたので、はい、それが効果があったのではないかなと思っております。
なるほど、はい、ね、こういった機会でもないと、そのね、海上保安学校だったり舞鶴高専とかに一般の方が足を運ぶこともなかなかないですしね。
各学校の ご協力がありまして、こうやって解説することができましたので、非常にありがたいと思っております。
うん、ね、この地域のこの交流の場にももしかしたらなったかもしれないですよね。
そうですね、
うん、ということでね、この若者の投票率の向上のためということで、はい、今回は新しく舞鶴高専海上保安学校でも投票所、はい、期日前投票所を設けたということになっております。そして、投票日、開票日、選挙当日ですけれども、2月3日日曜日ですね、当日の投票時間は午前7時から午後8時までと入っております。
はいはい、市内59箇所の投票所を、設けておりまして、広報舞鶴の舞鶴市長選挙特集号という、1月26日に折り込みの方を入れさせていただいておるんですが、はい、そちらの方に詳しい地図が載っておりますので、市内の59箇所投票所、はい、当日行ける方は、投票の方に行っていただきたいと思います。
はい、
はい、
でこの投票所というのは、皆さんのご自宅にそのハガキ送られてくるじゃないですか。そこにも載ってますよね。
そうですね、うん、投票所入場券という、ものが、ご自宅の方に届いてると思います。今回の選挙で言いますと黄色の、用紙になります。
はい、
はい、届いてない場合は選挙管理委員会にご連絡いただいてもいいんですが、なくても投票の方はできますので、
はい、
その場合は受付の方でおっしゃっていただけたら、投票の方できますので、ご心配なさらずにお越しいただけたらと思います。
はい、なのでね、その投票所なくしちゃったでいけへんはではなくって、もしなかったとしても受付でその旨申していただきましたら、
はい、
投票することができるということですのでね、ぜひね、18歳以上の選挙権をお持ちの皆さん揃って投票行っていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、ということで、現在ね、選挙カーもよく回っていますけれども、
はい、
舞鶴市長選挙の、はい、投票日がいよいよ2月3日と迫ってまいりました。はい、時間は午前7時から午後8時まで、そのハガキの、ね、入場券に書かれた場所に、まあ、行っていただきたいんですが、期日前投票も行っておりますので、はい、当日ご都合の合わない方も皆さんこちらで、投票お願いしたいと思います。はい、そしてね、ショッピングセンターラポールでは選挙割特典ということで、前回の、ね、市議会議員選挙の時も行われておりましたが、こちらもなかなか投票率の向上にもしかしたらつながってるんじゃないかなというふうにも。
そうですね、はい、ご家族で行けるっていう利点もありまして、うん、小さい子どもさんがその選挙に興味を持ってもらう意味でも、家族でラポールに行っていただいて、
あのお父さんお母さん何してるかなっていうところから、あの選挙に対して興味を持っていただけたらいいかなと思っております。
そうですね、はい、ラポールだったらお買い物のついでに投票しやすいですもん ね、
そうですね。
でご家族でそのお買い物に行った時に、あお父さんとお母さんなんかあそこで買い取っちゃったなっていうのがこう子どもの記憶として残ったら、はい、あ自分たちも大きくなったらそういうところに行くんだ、そしてその自分たちの町の市長っていうのはあ自分たちで選ぶんだっていうことを、まあ、ちっちゃいうちからこう気づいてというか知ってもらえるきっかけにもなりそうですよ ね、
そうですね、
はい、そしてねこの選挙割ということで 5% 割引のクーポンももらえるということですので、こちらの方もぜひご利用いただきたいなというふうに思います。山内さん他には、
はい、選挙管理委員会の方からちょっとメッセージを預かっておりますので、
はい、お願いします。
ちょっと、はい、紹介させていただけたらと思います。今回の選挙は市民の皆さんにとって舞鶴の市政を担当する市長を選ぶ大切な選挙です。市選挙管理委員会では投票所、そこは未来を決める場所を標語に皆さんに投票を呼びかけています。大切な皆さんの一票ですので忘れず投票してください。以上がメッセージとなります。
はい、ありがとうございます、はい、投票所、そこは未来を決める場所、
はい、
っていうね五七五もいただきましたけれども本当にねそうですよね、その私たちの手で、まあ、私たちが直接その市長になるわけではないんですが、こう市民一人一人の意思でこう、ね、はい、代表というのが選ばれていくわけですから、はい、本当にこう関心を持って取り組む、ね、あの投票に行っていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、それでは本日の町人来たるのコーナーは学校教育課より柳橋若菜さん、森下博正さん、広報校長課より山内雄介さんをお迎えしてお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。